先週に続きまして、新約聖書のルカによる福音書の2章、41節から52節に記されている御言葉に、耳を傾けながら神様を礼拝したいと願っております。で、この、先週聞きましたこの話の全体、その概略を、まあ、簡単に振り返っておきますと、お読みになってわかりますように、まあ、これはイエス様が12歳になった時の物語であります。で、当時のユダヤでは、まあ、男の子は13歳になったら、まあ、いわゆる成人式を迎える、まあ、そういう年齢であるとされておりました。まあ、つまり、社会生活の上でも、信仰生活においても、まあ、自分の責任において、律法の定めるところに従う生活ができるようになる。またそういう責任を負うようになる。まあ、その意味で、まあ、社会的にも、信仰的にも、まあ、一人前の人間としてこう認められるようになる、まあ、そういう年齢でありました。まあ、12歳ですから、まだその年には達しておりませんけれども、まあ、そうした一人前の人間としての歩みをスタートする直前の時期に、イエス・キリストは、まあ、律法に定められている通り、まあ、杉越の祭りをエルサレムの神殿で祝うために、まあ、両親と一緒にエルサレムへと登って行ったのです。まあ、ところがその杉越の祭りが終わりましても、イエス様はずっと神殿に残ったままでありました。で、両親のヨセフとマリアはそのことに気がつかないです。まあ、同じナザレの村の人たちと一緒に、まあ、家に向かってこう出発したんですが、一日経ちましてどうもイエスがいない、自分たちの子であるイエスがいないということに気がつき、まあ、大慌てでそのイエス様のことを探し始めます。で、3日間あちらこちら探しながらもう一度エルサレムに戻ってみますと、まあ、なんとイエス様はその神殿で学者たちの真ん中に座って、まあ、話し熱心に神の御言葉を学んでおられました。まあ、当然、親としては、まあ、当然だと思いますけれども、そのイエス様に向かってどうしてこんなことをしたのかと、まあ、問うのです。まあ、48節にある通りですね。まあ、しかし、実はこのようにして、学者たちから神の言葉を熱心に学ぶということが、今、イエス様が本当に神の前に立つ一人の人間として、また、神から使わされた神の子としての歩みの始まりであるということを、このような形でこう示されたんですね。まあ、本来イエス様は神の一人子でありますから、何も神について学ぶ必要がない方、まして人間の学者から、どんな優れた学者であろうと、人間の学者から神様のことを教えてもらう必要などない方、そういう知恵に満ちた方であるはずであります。しかし、そのイエス様が、神の子としての、また救い主としての歩みを始めるときに、神の御言葉を熱心に学ぶということから、その道を始められた。それはまさに、私たちが神の御言葉を理解することができるようになるためでありました。神を見失ってしまっている私たちが、神の御言葉を通して、神の御言葉を学ぶことによって、神様を知り、神様の恵みに預かることができるように、イエス様は、私たちと同じ人間となり、むしろ私たちと同じように、弟子として、幼子のように、神の御言葉を学ぶ、そういう道を歩み始められたのであります。いや、むしろ、このイエス様によって、イエス様がこのように学んでくださることによって、私たちも、また、神の御言葉を学びつつ、イエス様の神の恵みに預かる、そういう道が開かれた。まあ、それが、先週、私ども学んだ内容でありました。 で、そういう視点に立ってみますときに、まあ、先週も触れたんですが、先ほど読んでいただきました箇所の中でも、まあ、49節その中で、まあ、この物語の中で、まあ、中心的な意味を持っております、まあ、49節の御言葉もよくわかるようになってくるのではないかと思います、まあ、49節もう一度見てみますと、まあ、こうあります、まあ、先ほど触れましたけれども、ようやくイエス様のことを探し出した、まあ、両親がなんでこんなことをしてくれたんですかと、まあ、叱るようにこう言ったことに対して、まあ、イエス様が答えた言葉ですが、するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。まあ、特にこの後半の言葉、私が自分の父の家にいるのは当たり前であるということを知らなかったのですか。その言葉が、やはり、ここで、神の御子としてのご自分の存在と、また使命とを自覚された、そういう自覚を持って新たな道を歩み始められたイエス様の御心を端的にこう表しております。まずここでイエス様は、天にいらっしゃる父なる神のことを自分の父、私の父と呼んでおられます。あ、ちなみにもともとの日本語では必ずしも分かりにくいと、日本語訳では分かりにくいかもしれませんが、もともとの言葉で見てみますと、この言葉は、このところは48節の言葉を受けた、興味深い言葉、やりとりになっているんですね。で、48節で、まあ、お母さんのマリアが、まあ、言います。お父さん、あなたのお父さんも私も心配して探したんです。あなたのお父さん、まあ、ヨセフですけれども、あなたのお父さんも私も心配して探したんですよ、というのに、いうその言葉を受けて、いや、私の父、私の本当の父は天にいらっしゃる神様だと。そう言わんばかりに、いや、私は私の父の家にいる。それをあなたにはわからなかったんですか。まあそういう受け答えにこうなっております。で、もちろんこれは、父親であるヨセフのことを軽んじているわけではないんですね。天の父なる神こそ、私の本当の父なんだと。あなたはもう父でもないし子でもない。もう関係ないんだから引っ込んでろと。そういうことを言っているわけではないのです。父は父としてもちろん、ヨセフのことに対しても、尊敬を持ってイエス様は接しておられる。まあ、そのことは後の方にもちゃんと書いてありますけれども、しかし、そうではなくて、今、父なる神から使わされた神の子としての自分の使命を自覚されたイエス様は、何よりもその自分の本当の父である神の御心を生きること、その神の御心に従って歩み始めることを第一にしなければならない。まあ、そのことをこうした形ではっきりと宣言されているのです。しかももっと言えば、ヨセフやマリアもまた、そのようにして、天の父の御心にかなう、そうした道をイエス様と一緒に歩むことによって初めて、まあ、神に作られた人間としての幸いと、祝福とを生きることができる。まあ、そうしたことをイエス様は、ここで、語っているわけです。まあ、今日少し細かい話が多くなるかもしれませんが、もう一つこの箇所に関して、特に日本語の訳し方との関係に関して申しますと、ここで、ね、イエス様は、まあ、私が自分の父の家にいるのは当たり前だ、まあ、そういう訳し方がなされております。で、もちろんこれは間違いだという 言うんではなくて、そういう訳し方が十分可能なんですが、もともとの言葉には、家という言葉はありません。ですから、直接訳しますと、自分の父のもの、父の事柄、そこに自分はいるんだ。そういう意味の言葉なんですね。少し分かりにくいといえば分かりにくいんですが。ですから、これは、ただ場所のことを問題にしているわけだけではないのです。で、今、確かに両親は、イエス様がいなくなってしまったのを一生懸命探しておりましたから、イエス様はどこにいる、その場所のことを一つ、場所のことが一つ大事な問題であるので、父なる神のいるところ、つまり、神殿、父の家である、神殿にいる、そういう意味で、自分の父の家にいる、そういう訳し方ができるんです。しかし、この部分はただそのどこにいたのかという場所だけを意味しているわけではありませんで、12歳を迎え一人前の歩みをなそうとしている少年イエスが、そして私たちの思いを超えますけれども、神の御子としての自分の使命というものを改めて自覚され始めた、そのイエス様がこれから歩み行こうとしているその生き方、その道、あり方そのものをここではやはり表しているんですね。で、その場合は、父なる神が自分に託しておられる、父の事柄、父のが与えられた使命、父として子であるイエス様に託されたその働き、務め、そういうものを表しております。ですから、自分はただ神殿にいるんだと、いう意味ではなくて、この神殿において、まさにここから、父なる神に使わされた自分の父に仕えていく、父の御業、御心に仕えていく歩みを、今自分は始めているんだと。そのことをどうしてわからないのか。また、そのことをヨセフとマリアにも分かってほしい。そこに第一に今目を留めてほしい。そういう思いがここに、この言葉には込められております。で、これは、ただ、ヨセフとマリアだけに言われた言葉ではありませんで、今、この場所で、私たちの信仰生活、私たちが神を信じて生きている、その信仰生活の中でもまた、そういう私たちに対して言われている言葉でもあります。私たちが毎日の信仰生活の中で、イエス様を見失ってしまうことなく、むしろ、イエス様によって与えられる、備えられている、その祝福、神の恵みというものをいつもしっかりと見つめながら、それに預かって生きるために、私たちは、イエス様がどのような歩みを、どのような道を歩んでいかれるのか、そのことにしっかりと目を留めなければなりません。ヨセフとマリアが、もちろん悪意はありませんが、ヨセフとマリアが、この子は自分の子なんだという視点ばかりにとらわれて、神の子であるイエス様という、ことを見ることができなかった。それと同じように、私たちも自分の思いにとらわれて、自分の都合の良いイエス様のイメージに固執して、イエス様を見つめている限り、私たちはイエス様が与えてくださる道を見失ってしまうでありましょう。そうではなくて、今、イエス様がどのような道を歩んでいかれるのか、そして私たちをまたどのような道に、まさに父から使わされたものとして、子である、神の子である私たちが、どのような道を歩むように招かれているのか、改めて、イエス様の歩みゆく姿を見つめながら、その道を 見出して行きたいのです。そして、まあ、そうしたイエス様の歩み、イエス様の歩んで行かれる神の子としての道は、まあ、具体的にどういうものであるか、まあ、一つは先ほども触れましたけれども、そして先週学んだことですが、まあ、神の御言葉を学んでいく。神の御言葉に耳を傾けていく。そういうことでありました。イエス様がご自身、神の子でありながら、誰よりも本来、誰にも教わらなくても、神のことをよくご存知であるはずのイエス様が、学者たちの真ん中に座って、謙遜に神の御言葉を学ばれた。そこから、ご自身の歩みを形作っていかれた。まあ、それと同じように、私たちもまた、神の御言葉を学んでいく。それが、一つ、大切なメッセージ、道でありました。そして今日、まあ、この、特にこの物語の後半から、もう一つ大切な、イエス様ご自身が示された、もう一つ大切な道について、学んでおきたいと思います。でそれは、まあ、箇所で申しますと、50節、51節に、の御言葉に関わってまいります。まあ、先ほど言いました、その私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、まあ、そう言われた言葉に続くところですが、こうあるんですね。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。この時点では、まあ、そのようにイエス様から言われましたけれども、ヨセフもマリアもその意味がわからなかった。そう言うんですね。神の御言葉が語られてもすぐには理解できない。受け入れることができない。そういう鈍さ、固くなさ、また不信仰な心を彼らは持っていた。そしてそれは私たちもやはり同じでありましょう。なかなかイエス様の御言葉がわからない、そういう鈍さを、固くなさを私たちは持っています。しかしそれに対してイエス様がどうされたか、それが51節の言葉ですね。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。まあ、さりげない形で記されていますので、まあ、要するに、この話が終わって、まあ、みんな揃って、とにかくみんな揃って、ナザレに帰って暮らしたんだと。まあ、そういうことを言ってるのかな。そう思って読み過ごしてしまうところではないかと思います。しかし、よく見てみますと、注意してみますと、ここに、イエス様がどのような歩みをされるのか、つまり私たちとの関わりの中で、私たちと共にこう歩んでくださる方として、どういう関わりをしてくださるかということが、はっきりと示されています。で、両親と一緒にナザレに帰られて、暮らしをされたイエス様が、どのようにして両親と関わられたか。両親に仕えてお暮らしになったと言われています。で、これはまさに両親にしもべのようにして仕えられた。そういう奉仕の思い、奉仕の姿勢を持って両親と関わられたという、そういう意味の言葉です。もちろんそれは奴隷みたいに何か言いなりになっていきましたっていう、そういう意味ではありません。ただ、むしろ私たち普通に考えたら逆だと思うんですね。イエス様がはっきりと神の子としての道を行くんだという姿勢を示して、どうしてわからないんですかと 言ったわけです。でもそれを聞いてもわからない。それを見れば普通、自立しようとしている子は、もうこんな親を相手にするのはやめようと。自分の道を行こうと思いたくなるのが人情だと思うんですね。まして神の御子が、わからない両親、いくら言ってもわからない両親をどうすればよいのか。まあ、こういう者たちは放っておいて、神のことをもっとわかる者のところに行こうと。そのように思われても、まあ、おかしくはない場面です。しかし、イエス様の道というのは、まさにここにはっきりと表されているんですね。イエス様の道を理解することができない、神様の御心を本当の意味で知ることができない、そういう人間のために、イエス様は使えるものとなって、しもべのようになって使えてくださる。私たちの救いのために、父から与えられたその道を歩み通してくださる。まさにここにイエス様が歩み行かれる十字架の道が示されている。私たちを救うために、私たちは本当に神様に目が開かれて、神様の救いに目が開かれ、また神様の恵みに預かることができるように歩み通して行かれた、あの十字架の道が常に開かれていると私たちは言ってよいのではないでしょうか。あの十字架の上で、まあ、箇所で申しますと、まあ、有名な箇所ですから、ご覧になる必要ないかもしれませんが、ルカによる福音書の23章の34節、あの十字架の上で、イエス様はご自分を十字架につけ、散々あざけり、罵る人々を見ながら、父に向かって祈られましたね。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか、わからないのです。ここでも、イエス様はまず父よと、自分の父に向かって、自分の誠の父である方に向かって祈りを捧げます。いや、自分をここまで使わされた、その父に向かって祈るんですね。父なる神の御心によって、自分はここまで来ました。まさにその父よ、彼らをお許しください。彼らは、自分が何をしているのかわからないのです。よく考えれば、イエス様の祈りというのは必ずしもわかりやすい祈りではありません。よくわかってるんだけどもできない人を許すならわかります。でもわからないものをお許しくださいと。自分のこの何において彼らをお許しくださいと。神の恵みのうちに受け止めてくださいと、イエス様は祈っておられる。でもそこに、父なる神様が私たちのために備えてくださった道が、イエス・キリストの道があるのです。イエスは一緒に、ルカによる福音書の2章に戻りますけれども、イエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。もうこんな親は付き合っていてもしょうがない。そう言って別の道を歩むのではなくて、まさにこの二人が本当に神の恵みに預かるために、神の御心を知ることができる、そのような目がいつか開かれるために、イエス・キリストはその両親に仕えて、しもべのように両親に仕えてその時を過ごされた。すでにここに神様の道、イエス・キリストを通して私たちが神の恵みに預かっていく道が開かれているのです。神は罪人を救うためにイエス様を送ってくださいました。イエス様の道を 神様のことを理解できない、そういう鈍い私たち、不信仰な私たちを救うためにこそ、イエス・キリストは、あの道を、十字架に至る道を歩んでくださいました。私たちもまた、そのようなイエス・キリストの道をしっかりと見つめながら、そのイエス・キリストの命に預かり、そしてイエス・キリストを通して私たちにも与えられているその使命の道を改めて思い巡らしてまいりたいと思います。マリアもまた、わからないながら、イエス・キリストに使えられる道を歩みつつ、これらのことをすべて心に収めていた。51節の後半ですが、これらのことをすべて心に収めていたと言われております。私たちもまた、この神の御言葉を心に収めながら、イエス・キリストの後を従い、神と人とに仕えていく、その道筋を見つめて歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、神の御子であるイエス・キリストがまさしくしもべとなって私たちを救うための道を歩み通してくださいました。そのあなたの不思議な恵みによって私たちは今あなたに目が開かれ、少しずつでもあなたの御心に近づいて、あなたの命に預かって歩むことが許されていることを感謝いたします。どうぞ私たちもまた主イエスが歩まれたように、この新しい年、あなたに従う道を歩んでいくことができるように導いてください。幼子のように神の御言葉を期待求めつつ、そしてしもべのように、いやまさにあなたの愛する子として、あなたを愛し、人に仕えていく道を歩んでいくことができるように、そしてあなたの恵みの不思議さと素晴らしさとを明かししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前に捧げします。アーメン。